本日の説教の箇所をお読みいたします。マルコの福音書2章の18節から22節。マルコの福音書2章18節から22節です。お読みいたします。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そしてイエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人たちは断食するのに、あなたの弟子たちはなぜ断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか。花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし花婿が彼らから取り去られるときが来ます。その日には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また、誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、ブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるのです。今日はこの箇所から、新しい喜びの生活と題しまして、鴨下直樹牧師より説教を取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
先週、私のところに一冊の本が送られてきました。泥の好きなツバメという、こういう本です。辻恵美子さんが書かれたものです。サブタイトルとして、細見綾子の俳句鑑賞と書かれています。いつもこの恵美子さんと親しみを込めて呼ばせていただいているんですが、毎月この芥見協会ではブドウの木の句会という俳句の会を持たせていただいております。そこで恵美子さんが俳句の指導をしていてくださいます。いつも、私もほとんど俳句を作ることができないので、出るときは心苦しく思いながらですね、こう参加させていただくことがあるんですけれども、この俳句を、皆さんがこう俳句を作られて、それについてこうコメントをしてくださるわけです。どういうふうに俳句を読むか、鑑賞というのが正解なのか、本当にそんなこともよくわからないわけですけれども、その恵美子さんの聞くこのいろんな人の俳句をの鑑賞の言葉というんですかね、それが非常にこう面白く思いながら、いつも出るのを楽しみにさせていただいています。ですからこう私自身こう俳句が作れるというわけではないので、この本について何かこう偉そうなコメントをすることはできないんですけれども、この読み始めたら止まらないぐらい重いんですね。私はこの細見綾子という人のことをほとんど知りません。いつもこの恵美子さんの言葉の中に出てまいりますので、ああ恵美子さんの先生なんだなということが、かろうじてわかる程度です。この本はこの細見綾子という人が、生前ですね、このお作りになった俳句をこの恵美子さんがどういうふうに鑑賞したのかという、その言葉がずっと載っているわけです。この読んでみますと、まるで NHK の朝のドラマにでもなりそうなですね、この細見綾子という人の人となりが出てくるわけです。その時その折々に作った俳句のことが紹介されています。この細見綾子という人は明治40年丹波で 生まれた方のようです。若い時に本当に苦労なさったようで、13歳で親を亡くします。お母さんが尽力して、その後東京の日本女子大というところで勉強します。で、卒業してすぐにこの若いお医者さんと結婚をするわけですが、この夫が2年で結核のために亡くなってしまいます。で、もうやむなくですね、故郷の丹波に戻るわけですけれども、今度は戻って3ヶ月経つと自分のお母さんが病で亡くなってしまう。で、その4ヶ月後には自分が六膜炎を患って病気になる。で、この時点でまだ22歳ですけども、その時にこう俳句、まあ、注射を打ちに来てくれた先生に勧められて俳句を、まあ、始めたんだそうです。まあ、私がこう読みながら面白いと思うのは、そういう中で、この人となりをこうずっと探っていきながらですね、この俳句鑑賞というのをどういうふうにやるのかという、その恵美子さんがそれについてこうずっと書いていくわけですけども、その俳句の鑑賞の仕方というのが非常に面白いわけです。まあ、いろんな解説をしているんですが、中にこんな俳句があります。普段着で普段の心桃の花という、まあ、俳句がある。普段着で普段の心桃の花、昭和13年31歳の時の俳句なんだそうです。で、そうするとこの解説の中に、まあ、いろんなことが書いてあるんですが、この時療養のために大阪に出ていた時で、きっとこの時の普段着というのは木綿島じゃないでしょうか、なんていうようなことが書いてあります。で、この大阪の池田というところにこの桃畑が一面にあって、で、その時のことをこう歌った俳句、まあ、心が踊っているのが分かる、ちょっと病が軽くなってきたのかと、まあ、そんなことまでこう読み取れるというわけです。どんな状況でどういう場所でどんな気持ちでこの俳句を作ったのかということを、このたった12音の言葉からですね、読み取っていくわけです。短い言葉なのにいろんなことが分かってくるんだなということにこう驚くわけです。私がこの本を読みながらとても興味を覚えるのは、基本的にですけども、聖書の読み方と同じなんです。まあ、今私は名古屋の東海聖書神学塾というところでこう、まあ、教えているんですが、その中に聖書解釈学という講義があります。で、特にこう私が受け持っているのは信徒奉仕者コースという方々に聖書をどう読むかというのを教えるわけです。まあ、牧師になる人たちではなくてですね、まあ、牧師になる方も取るわけですが、このほとんどの方はこの信徒方々です。聖書解釈学なんていうと、なんかこう難しそうなことを教えるんだろうというふうな気がするわけですが、まあ、俳句と同じで、この文章が書かれていた状況、背景を知ることから始めるわけです。ドイツ語で Sitz in Leben という言葉があります。生活の座というんですが、このその当時どういう生活にこう座っていて座していて、その生活が成り立っていたのは、そういうところから生まれてきた聖書の言葉だっていうのを、まあ、読み取るわけです。まあ、ドイツ語だろうが日本語だろうが同じ、やる作業は同じことをするわけですが、この細見綾子という人が31歳の時に大阪の池田という町に治療用に行って、その池田の石橋というところに桃畑が一面あって、その頃木綿島を着ていたのではないか、まあ、そんなことをこの12の音から読み取っていきながら、そうするとこの俳句の中からこういろんなイメージがこうわーっと膨らんでくる。で、聖書を読むのもそれと全く同じで、まあ、今日の聖書の箇所ですと断食という話が出てまいります。あるいは当時の着物の話が出てまいります。あるいはその当時使っていた葡萄酒の入れ物の話が出てまいります。 でどんなものを使っていたんだろうかということを調べていきながら、その当時の人たちの生活をこうイメージしていくと、この聖書が語っていることが分かるようになるということなんです、まあ、けれどもこの今から2000年以上も昔の話 でしかも日本ではなくてイスラエルですから、こう私たちの想像はなかなか及ばないことがあるわけです。例えば私もこの本読んでですね、木綿島かななんて書いてあって、木綿島って何だろうってこう私には分からないので、すぐにインターネットで木綿島って調べてですね、検索するとどうも夏に着た着物をちょっと涼しいんですかね、こう本当に無知なので申し訳ないんですが、そういうのをこの時代は普段着で着ていたんだなということがこう分かってくるわけです。でわずか 5,60 年前のことでももう分からないわけですから、2000年も前のことになると、こうしかも日本人がですね、イスラエルの生活をイメージするなんていうようなことはちょっと難しいわけです。でインターネットですぐ調べても、こう当時2000年前のこうお酒を入れていた袋がどんなのなんていうのはすぐに出てくるわけはないわけで、こう時間が経っていけば経っていくほど分からなくなってくるけれども、いろいろと調べていくとそういうことがこうだんだんと分かってくるようになって、今までぼやっとしていたものがなんとなくですね、こう輪郭が見えるようになってくる。そうやって聖書も読み取っていくわけです。断食とここにあります、まあ、今だと食べ過ぎの人が調子を崩して一度リセットをするために断食をするといいですよなんていうようなことが言われることがあります。皆さん断食なさることがあるでしょうか。ほとんど人があんまりやらないんじゃないかと思いますが、いや私はやりますっていう方もあるかもしれません。この時代は今のこう調子が悪いと断食してなんていうようなことではなくてですね、この2種類の断食があったんだそうです、まあ、一つはレビ記の16章に記されているんですけども、第7の月の10日食材の日、イスラエルの民がみんなで悔い改めをするために、断食をする。もうそれはもうイスラエルの民みんなでその日断食をするという、そういう習慣があります。あるいは罪の悔い改めをする、まあ、立法で定められていて、この日は悔い改めをして断食をするというふうに定められて断食をするという習慣がありました。それは神の民が誰もが守るべき習慣です。でところがもう一つ断食という習慣があります。でこれは特に聖書の中に出てくるパリサイ人という人たちがやったようですけれども、習得のため、徳を積むためにですね、週に2回月曜日と木曜日断食を行っていたようです。少し前にテレビでこう断食の様子を見たことがあるんですけれども、こうちょっと面白くてですね、日が暮れたら食べ始めてもいいんですね。だから一日ずっと食べないんですけど、夜日が暮れると一気にバーッと食べ始めるので、それって断食っていうのかなってこうちょっと思いながらですね、こうなんかこうイメージが違う気がしたのをこう今でもこう覚えているんですけれども、まあ、けれども月曜日と木曜日とにかく日が出ている間は食べるものを口にしない、まあ、その他にも祈りと施しという習慣がありまして、正しい人、義人はこの3つのことを行うことによって、自分は敬虔な神の民だと、まあ、証にしたわけです、まあ、しかもこういう敬虔な神の民の証というのはパリサイ派の律法学者だけではなくて、バプテスマのヨハネも同じようにやっていた、まあ、それもそうなんですが、このバプテスマのヨハネは悔い改めを説いたわけで、悔い改めをするということは断食をするわけです。ですからバプテスマのヨハネの弟子たちも当然こう断食をするということを普段の生活の中に取り入れていたわけです、まあ、今でもこうイメージをしていただくと分かると思いますが、敬虔なクリスチャンという言葉があります、まあ、いろんなイメージがあると思うんですが、まあ、昔だとお酒を飲まない、タバコを吸わないというイメージがあったかもしれません。あるいは誠実厳守なんて言い方をした時もありました。聖なる日、主の日は必ず礼拝に集って厳守する、これを守るということを大事にする。 あるいは礼拝に集って献金をする、よく奉仕をする、生活の中でクリスチャンとしての証を立てる、まあ、そういうクリスチャンが敬虔なクリスチャンという、まあ、イメージがあるんだと思います。できる限り禁欲的な生活をして、積極的に他の人に対して愛を示す、でそういう敬虔な生活というのは非難されることではなくて立派な生き方だと言っていいと思います。で同じようにこの時代、聖書の時代に生きていた、しかも聖書に厳密に従って生きようとしていた律法学者だとかパリサイ人という人たちは、聖書に厳密に生きるために断食をして生活をする、あるいは悔い改めの重要性を説いたバプテスマのヨハネの弟子たちも悔い改めをする、それはこう彼らにしてみたら全くこう当然のことであったわけです。でこの人たちが主イエスに質問をしたわけです。主イエスのお弟子さんたちはなんで断食しないんですか、神の御前経験にちゃんと生きようとしたら当然断食するでしょという、問いかけをしたわけです。私の想像ですけれども、きっとですね、この時主イエス弟子になっていた人たちもこういうふうに問いかけられて改めて気づいたんだと思う。あ、本当だ、私たち断食しないねと、きっとそんな具合だったんじゃないかと思うんです。断食した方がいいんじゃないの、そのぐらい当たり前のことで、こういうふうに言われて主イエスの弟子たちも断食を始めましたと書いてあってもおかしくないわけです。ところが今日の箇所を読むと、主イエスの弟子たちは断食したという結果ではなくてですね、その問いかけに対して主イエスが反論なさるわけです。今日の箇所18節だけが問いかけで、19節からこの22節は全部主イエスのお答えです。主イエスが何とお答えになったかというと、結婚式の花婿の友達は喜びの食卓に一緒についているんだから断食なんか必要ないでしょと、お答えになる。20節を読むと、でも必要になったらちゃんと断食しますよというようなことが答えられています。ちょっとなんていうか答えがはぐらかされたようなですね、そんな印象を持たなくもないわけです。けれどもこの主イエスの言葉の中に、主イエスの弟子として生きていくっていうのはどういうことなのかというのがちゃんと答えられているわけです。でそのあと短い2つの例え話があって、21節にこういうふうにあります。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんなことをすれば新しい継ぎ切れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。そもそも最近服に継ぎを当てるなんていうようなことをほとんどしなくなりましたので、ちょっと分かりにくくなっているような気もします。でも教会の皆さんはよく分かるんじゃないかと思うんですが、それこそ先ほどの木綿縞なんていうのをこう着ていた頃はですね、よく継ぎを当てたのかもしれません。あまりよく知らないので余計なことは言わない方がいいかもしれませんけども、子どもの頃私はよくですね、こう膝をいつもこう走り回って転んで、こういつも膝をすりむいていたので、ズボンの膝のところにいつも穴が開いていました。でそうすると母がこの継ぎを当てるわけです。他のジーパンから切ってきてですね、こうそこに貼る。で、格好悪いから新しいの買ってというふうに親に言うんですが、うちにはそんなお金はありませんって母がいつも言って、いつもこの継ぎを当てる。で、継ぎを当てたのをさらに破ると、この今度は買ってもらえるんじゃないかと思うと、こう次の日見ると新しい継ぎが当てられていたりしてですね、こうがっかりしたりしたのをこう今でもよく覚えています。それこそこう私今ズボンと言いましたけど、最近ではズボンなんて言葉もほとんど使わないようで、ワープロで言っていてもズボンって言うと字が間違ってますってこう出てきますけれども、こうジーンズと言った方が良いのかもしれません。こう先日こう妻の買い物について行ったら、こう今はワッペンのようなものが売っていて、 こうなんか簡単にはっつけるだけでこうかっこよくこうなるんだそうで、ああ今は随分違うんだなというのをこう改めて感じます。まあ、この当時の布地がどんなものだったのかこうよく分かりませんけれども、このけれどもこう継ぎを当てるとこうダメになってしまう、もう大体こう新しい布というのはまだ硬いわけで、こう古い布というのは弱いわけで、こう弱い布に硬い継ぎを当てるとそのかえって古い弱い方のこう生地を傷めてしまう、まあ、そんなことがここでこう答えられているわけです。でなんでこんな話を主イエスが答えておられるのかということですけれども、断食をするご飯を食べないというのは今までの古い生活しきたりに継ぎを当てるようなものというふうにこう考えていた節があるわけです。こう立派な敬虔な生活にほころびが出ないように良い生活習慣をそこに付け足す、断食をするとか人前で立派なお祈りをするとか施しをする、そうやってほどけそうな自分の生活の上に良いものを張り足していって、そして生活がうまく成り立つようにしよう、そういうふうにもともと考えていた、そんなことがここから見えてくるわけですけれども、それこそ破れてしまいそうなこうジーンズにですね、綺麗なワッペンでも貼り付けるかのように自分の信仰生活、自分の生活をちょっと良いことをすることによってプラスアルファしてこう生活がよく見えるようにする、それはよくわかるんだと思うんです。自分の生活に何かをプラスアルファするようにして断食をすることによって自分の生活がちゃんとした立派な生活をしているような気持ちになる。断食をする、人前で、まあ、長々とお祈りをする、まあ、当時律法学者たちが好んでやったようです。あるいは施しをする、そうやって人にアピールをすることによってこう見返りを得るわけです。最近よく耳にするようになった言葉でインスタ映えという言葉があります。アクタム教会の方あんまり耳にすることがなかったら申し訳ないんですが、このインスタというですね、スマートフォンの中に入れるアプリがあるんです。でそこで何をするかというと写真をいっぱい撮って自分の生活がどれほどこう充実しているか、素敵な写真を撮ってそれをみんなに見てもらってこうアピールするわけです。先日もある牧師が自分の子供、高校生の娘がですね、このインスタ映えのするカフェに連れてってとかって言ってもう一生懸命連れて行って写真を撮らさせられてるなんていう話をこうある牧師がしていました。ああ大変なんだなと思います。まあ、本当にこう写真写りの良いスポットに行って写真を撮る、美味しそうな食事の写真を撮る、自分の生活がどれだけ充足しているかというのをこう写真を撮ることによってアピールしてみんなにこう見てもらう、そういうのをインスタ映えというんだそうです。で実はこのインスタ映えもこのパリサイ人がやっていることも同じことなんです。パリサイ人が怒るかもしれませんけども、パリサイ人、律法学者たちが断食をするというのも自分がいかに立派な生活をしているのかみんなに見てもらいたい、みんなに知ってもらいたい、自分の信仰の充実ぶりをそうやってアピールするわけです。でそうするとひょっとすると教会の中でも同じように考えている人がいるかもしれません。自分の生活がより良くなるためにちょっと良い話を教会に行って聞いてきて自分の生活にそれを取り入れる、ちょっとプラスアルファする、でそうやって教会を訪ね主イエスと歩もうとするけれども、主イエスと共に歩んでいくということは自分の生活の上にちょっと良いものをプラスアルファするということで収まるのか、そのことがここで実は問いかけられているわけです。 パリサイ派の律法学者たちもヨハネの弟子たちも最初は真剣だったはずなんです。神に対して真実に生きようと思っていたんです。けれどもそうやって人と違う立派な生活をしていくうちに、ああ自分の生活はあの人たちよりも立派だと自分の中で意識するようになります。そうするとだんだんと神様のために神様を喜ばせる生活をしようということではなくて、どうやったら自分が立派に生きているのか、どうやったらそう周りに映るのか、そっちの方に心が行っていくわけです。でそういうふうにやっていくうちに、だんだん周りのやっていない人たちのことが気になってしまって、周りの人たちはあの人たちは大したことのない人たちだと見下すようになる。で結果としてそういうふうになっていくと、自分にとって神と一緒に歩むということ、イエスと一緒に歩むということがどんな意味を持っているのか、一番肝心なことが抜けていってしまうということになっていく。ここで主イエスがお話になっておられるのは、私と共に歩んでいくということは、あなたの人生に何かちょっと良いものをプラスアルファするというようなことではなくて、あなたの生き方そのものが全く変わってしまうような新しい生き方をしていくということなんですよ、ということを主イエスはここで語っているのです。ちょっと次当てに使おうなんていうふうに主イエスのことを、聖書のことを使おうとすると、それこそあなたのもともとの生活をダメにしかねない。それほど主イエスと共に生きるということは力強い生き生きとしたものなんだと主イエスはここでお語りになっておられる。それがその後の葡萄酒のと皮袋の例え話の中に表されていくわけです。主イエスと共に歩んでいくこと、それはこの前のところに出てきた主税人のレビという人を見てみてもそうです。今までこの主税人のレビは誰からも見向きもされず、疎まれることがあったとしても誰も積極的に声をかけてくれるなんていうような人はいなかったわけです。そうやって毎日過ごしていました。ところが主イエスと出会って、主イエスに受け入れられるということを知って、レビはこれはそんなに嬉しいことなのかということを知っていくわけです。しかもただ誰かに受け入れてもらえたということではなくて、神の前に正しく生きるということの喜びを主イエスと一緒に歩んでいく中で知っていったのです。主イエスとに生きるということこそが喜びの生活の土台なんだということをレビ自身知りました。ですから他の人になぜあなたは断食しないんですかなんていうようなことをとやかく言われるような問題ではなかったわけです。それこそ主イエスと一緒に生きること、それこそが私にとっての新しい喜び、私の新しい生活そのものになった。私たちの主は、私たちが自分で自分の生活を立派に見せるために人前で充実しているように装って生きなければならない虚しい生き方から私たちを解放し、私たちが本当に心の底から喜んで生きることのできる新しい生活を与えることのできるお方、それが主イエスと共にある生き方、主イエスと一緒に食事をする喜び、主はそのように私たちを招いてくださるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたは私たちの生活を何に根ざしているのかよくご存知です。 私たちが人前で自分の生活をよく見せようと思う心もあなたはご存知です。そしてまたその虚しさもよく知っておられます。主よ、あなたは私たちを全く異なった新しい生活に招いてくださいます。心の底から喜んで神の御前で安心して生きることのできる生活をあなたは私たちに与えてくださいます。主よ、どうかあなたと共にある歩みをいつも私たちに与えてくださって、いつも主にあって喜んで歩むことができますよう私たちを導いてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。